特集徹底解剖第6回地域共生社会推進全国サミット in 生駒4ページ。誰もが居場所と出番がある町に、お互い様からありがとうの連鎖へ。10月11日金曜日、12日土曜日に、地域共生社会推進全国サミット以下サミットを本市で開催。地域共生をテーマにしたサミットには、全国から多くの人が訪れます。金剛では詳しいイベント内容や地域共生社会を進める本市の取り組みなどを紹介します。支え合う町、地域共生社会。高齢化や人口減少が進み、福祉や地域活動をはじめとした様々な分野で担い手不足が生じています。また、家庭や地域など、これまでの支え合いの基盤が弱まることで、一つの制度では解決できない複雑な生活課題や、孤独、孤立への対応が社会課題になっています。そこで、本市や国が目指すのが、地域共生社会。制度、分野ごとの縦割りや、支えて、受け手の関係を超えて、誰もが役割を持つことができ、多様性を尊重して気にかけ合う社会です。本市も地域共生社会の推進に向けて様々な取り組みを行っています。それぞれの立場で考える機会に。サミットは地域共生社会の実現に向けて、一人一人ができることを住民、事業者、医療福祉の専門職、行政などの立場から考える大会、先進事例の実践者が集まり、講演、討論を行うほか、さまざまなイベントが盛りだくさん。地域共生社会の実現に取り組む自治体に、主催の役割が受け継がれており、6回目の今回は、本市で開催。全国から多くの人が訪れます。地域共生社会実現に向けた本市の取り組み。一例、重層的支援体制整備事業、重ねる生駒。暮らしの困りごとに対応するため、市全体で包括的な支援体制を整備する事業です。あらゆる悩みごとを受け止める、生駒る相談窓口、生駒る相談会や引きこもり支援ステーションの整備など、誰一人取り残さない体制づくりを行っています。複合型コミュニティづくりの推進、町の駅。家から歩いて行ける集会所や公園を交流拠点に、サロンや移動販売、100歳体操などを複合的に実施する、町の駅づくりを進めています。現在17の自治会が活動中。地域交流拠点で新たに定期的な活動をする際に補助金を交付しています。3枚の写真があります。送迎支援活動中の鹿野台生き生き町づくり会の田口さん。接客する生駒三六公園、アオハニレストラン、メンバーの木島さん。放課後、子ども教室にやってきた児童に話しかける、マナビーヤの堀井さん。それぞれ爽やかな笑顔です。写真終わり。ステップ1、地域共生社会の取り組みを知る。地域共生社会な取り組み事例。地域共生社会と聞いてもイメージが浮かばない人はいるはず。誰もが担い手になり役割を持ち支え合う地域共生社会をまさに体現している市民の皆さんが主体となって 行っている取り組みを一部紹介します。3つの紹介があります。地域の困りごとを地域で解決。鹿野台生き生きまちづくり会送迎支援活動。鹿野台生き生きまちづくり会委員長田口信義さん。送迎支援予約システムの作成や住民間のオンラインでのつながりを進めるなど、地域福祉に ICT を使って貢献したいと思います。足腰が弱くなった人の外出を支援する送迎支援をしています。活動日は月曜日から金曜日。自宅までボランティアが自家用車で向かい、病院やスーパーなどの希望する場所へ車で行き、用事が終われば自宅へ送り届けます。送迎支援以外にも、フレイル、虚弱を防ぐために、生き生き100歳体操などをしながら集う100歳サロンなども開催しています。鹿野台は坂が多い地域で、外出にも一苦労。私たちの活動は外出を促したり支援したりすることで、住民の皆さんが町に出て刺激を受け、元気に暮らしてもらうことを目指しています。写真があります。1、お店の前まで送迎。利用者は助かりますと話していました。2、活動する際に車につけるステッカー。サービスの利用は無料です。写真終わり。子どもと一緒に楽しむ。放課後子ども教室、マナビーヤ。マナビーヤ代表、堀井房子さん。子どもより、私の方が楽しんじゃってるかな、というくらい楽しんで活動しています。飛鳥の地区のこれからを考える会議で立ち上がった、児童の放課後の居場所です。登録しているのは170人で、令和元年の開設以来、年々増加。宿題をした後にテーブルゲームや工作、企業による出張授業など楽しんで過ごします。イベントは学びやスタッフのみんなで企画。多学年と一緒に活動することもあり、2年前に1年生だった子が下の学年の子を気にかける姿が見られるなど、遊ぶだけではなく、子どもたちの成長も感じられる場です。また、マナビーヤを運営する私たちも、若返ったみたい、元気をもらえると思える場所ですね。写真があります。1、トランプで大人も楽しみます。2、嬉しい話を書きましょうという宿題に、マナビーヤが楽しいと書く1年生。写真終わり。障害がある人の成長の場。生駒三陸公園青葉にレストラン。社会福祉法人青葉に会。生駒事業所課長新崎敦さん。仕事で頼られたり、お客さんに喜んでもらえたり、メンバーにとって大切な居場所の一つだと思います。さまざまな障害のある25人が、レジや商品の受け渡しをする接客や仕込み、成果などで働いています。この場所で大切にしているのは、働くことを通じて自立すること。挨拶できるようになったり、お客さんに喜んでもらって自信を持ったり、皆さんとても成長しています。働くメンバーの家族からは、子供が携わっている商品をお店で見かけると嬉しいという声も、働いてお金を得るだけでなく、社会の一員として活躍するための成長の場になっていると思います。写真があります。レストランをバックにお揃いのエプロン姿です。レストランで働く木島翔吾さん。 スタッフが助けてくれるので安心して働けます。平山陽子さん、ソフトクリームが上手に巻けるようになりました。ステップ2、サミットにかける思いを知る。地域や人とつながる楽しさ、面白さを感じる2日間へ。サミット実行委員会副会長を務める有山武史さんと、本市で福祉行政に携わる職員の田中明美が対談。10月に本市でサミットを開催する意義や意気込みなどを聞きました。有山武史さんプロフィール。サミット実行委員会副会長、有山診療所院長、生駒市医師会会長や清和医療圏地域医療介護連携推進協議会大和清和ネットの代表理事も務める。田中明美プロフィール。本市特命官、本市職員、厚生労働省職員を経て現職。介護予防の推進と地域のネットワークづくりの強化に努め、地域包括ケアシステムの構築に寄与した。プロフィール終わり。地域共生社会を考える。田中、サミットの開催までもう少しです。テーマは、誰もが居場所と出番がある町に。お互い様からありがとうの連鎖へですね。有山さん、以下継承略。地域共生社会の考え方の中心にあるのは、安心して過ごせる居場所と自分が役割を担える環境が地域にあること。例えば、もし不安や悩みを抱えても支えてくれる人がいて立ち直るための場所があることが大切です。また、自分の関心や能力に応じて活動し、誰かの役に立てることも幸せに必要なことなんです。田中、実行委員会の会議でも先生は医療現場で社会的処方の考え方が大切だとお話しされていましたね。治療や薬を処方するだけではなく、誰もが居場所と出番を持てるように、例えば患者さんに、地域の体操教室に行ってみたら、ボランティアに参加してみない?と案内するなど。有山、サミットのテーマのように、誰もが参画できる社会は、地域活動や産業を支える人が多い社会です。個人の暮らしと地域力の好循環が生まれて、暮らしやすい町になると思います。田中、本市はボランティアや自治会など、市民力、地域力を強みとして、町づくりを進めてきました。また、医療福祉分野の皆さんが連携して、地域包括ケアシステムの構築などにも、早くから着手し、成果を上げてきています。しかし、高齢化や人口減少に伴う様々な分野の人材不足や複雑な生活課題を抱えた人の増加は課題となったまま、これまでの市の取り組みを進化・推進していくためのビジョンが必要でした。有山、サミットをきっかけに、市のビジョンが見えたらいいですね。サミットに参加する皆さんも、これをきっかけに地域共生社会を考えてほしいと思います。そして、それぞれの分野で活動されてきた皆さんが、他の分野の皆さんと協働し、活動の幅を広げる。新たに地域や町づくりに関わる裾野を広げていくことが大切だと思います。田中、しかし、サミットを経て、皆さん全員に、特別に何か難しいこと、面倒なことをしてほしいとは思っていません。有山、 そうそう、隣に住む人やスーパーで見かけた人などをちょっと気にかける。まずはこれだけでいいんですよね。田中、だから肩の力を抜いて参加してほしいですね。登壇する皆さんの話を聞いて、地域や他人のために何かしたいなという気持ちを持ってもらうことも大切ですけど、地域や人とつながることの面白さや楽しさを感じてもらうこともサミットの目的の一つなんです。実行委員にも新たなつながりが。田中、昨年立ち上がったサミットの実行委員会は、医療・福祉関係者だけでなく、商工観光・銀行など多くの分野の皆さんに参画いただきました。実行委員会として取り組んでみてどうでしたか？有山、実行委員は総勢42人、初対面の人も多かったですが、一緒に活動し議論する中で、実行委員の間で新たなつながりが生まれました。それが良かったなと思います。田中、これまで福祉や教育と縁がなかった人もたくさんいましたね。でも地域共生社会の実現には異なる分野の連携こそが重要。本市を地域共生社会へと進めていく前に、まず私たちが多様な主体が共同するミニ地域共生社会に慣れたことはとてもいい成果だったと思います。生駒らしいサミットに。田中、サミットでは市内外からさまざまな活動をしている皆さんが登壇します。地域や人とつながることの面白さ、楽しさを活動のモチベーションとされている人たちのパワーや原動力を感じてもらいたいです。有山、一人一人が住む地域の当事者として自分の関心ごとに取り組んだり、地域に関わってみようと思うきっかけになったりしたらいいですね。田中、他にもサミットの企画は生駒らしさを大事にしてきました。市内の素敵な人や取り組みを知り体験する機会であるとともに、おもてなしの面も含めて市民の皆さんの市民力を感じられる2日間になるはず。ぜひ参加して今後のまちづくりの機運を感じてほしいと思います。コラム、サミットの推進体制。企画運営は実行委員会形式で実施。多様な主体が集まって企画しているのは、これまでのサミットでは珍しく、生駒らしさの一つです。本市では、昨年度から地域共生サミット推進室を立ち上げ、専門部会を結成するなどして、全庁的に準備を進めています。図があります。説明。サミット推進体制の組織を示しています。主催は生駒市です。実行委員会主幹は市内県域の産官学民の42団体で構成され、サミットの企画運営を担います。この実行委員会のもとに検討部会が置かれます。検討部会は事例検討部会、おもてなし PR 部会、交流会部会の3つに分かれています。これらの実行委員会に対し、生駒市からは補助が出されます。また、町内には、地域共生社会推進会議が設置されています。会長は市長、副会長は副市長、構成員は教育長、特命官、前部長参事、前次長、関係課長で、この下に 地域共生社会推進全国サミット専門部会が置かれています。専門部会には関係各課の職員が参画し、おのおのの知見をサミット企画に反映します。図終わり。写真があります。大きなテーブルを囲んでの事例検討部会の様子です。複雑な課題を抱える模擬事例を題材に、福祉事業者を含めた部会員が解決策を模索しました。写真終わり。サミット専門部会員として活動した職員にインタビュー。交流会部会員、公民連携推進室、黒方大輔。福祉の視点が広がりました。これまでの仕事は、福祉に親しみがない業務。専門部会員として様々な事例を知り、多くの人と関わることで、福祉の視点が自分の中でより広がりました。例えば、言語に障害のある人が窓口に来た時も、コミュニケーションに何が必要か知っていたため、スムーズに対応できたんです。今後も、この経験をあらゆる場面に生かし、多様なニーズに応えていきたいです。事例検討部会員、福祉政策課、上野隆之。悩みを抱えた人の課題解決に生かせそうです。複雑な悩みを抱える人の困難や生きづらさに寄り添い、相談や支援を行っています。抱える課題が複雑な人は、どの公的支援も受けられない狭間になることもあり、地域全体で支えるという視点が大切。専門部会員として、様々な分野の皆さんの活動を知ったり、福祉以外の切り口の意見を聞いたりすることで、課題解決の可能性が広がったと思います。インタビュー終わり。
ステップ3、サミットの詳細を知る。サミットのプログラム。2日間にわたって開催する第6回地域共生社会推進全国サミット in 生駒。専門家による講演などに加えてステージイベントもあるほか、メイン会場の竹丸ホール以外でも様々なイベントを開催します。参加申し込みに関する情報は10ページに掲載しています。1日目、Day 1、10月11日金曜日、竹丸ホール。12時50分、生駒三六太鼓保存会の演奏。13時、開会式。13時20分、大島和弘さんの基調講演。地域共生社会の現在地と今後の展望。基調講演の大島和弘さんプロフィール。前厚生労働事務次官、昭和62年に入職。内閣官房健康医療戦略室次長兼一億総活躍推進室次長。内閣府大臣官房審議官。厚生労働省大臣官房長、厚生労働省政策統括官などを歴任。プロフィール終わり。14時30分、実行委員会発表。サミット実行委員会と専門部会員、市職員が生駒の地域共生について一緒に考え、対話を重ねてきました。ここで起きた化学反応や成果を発表します。15時50分、スタイリーによるパラチア、障害のあるチアダンサーたちによる演技。16時、特別企画、山崎亮さんの講演、地域共生社会とコミュニティデザイン。特別企画、山崎亮さん、プロフィール。スタジオ L 代表、 地域の課題を地域に住む人たちが解決するためのコミュニティデザインに携わる。まちづくりのワークショップ、住民参加型の総合計画づくりなどのプロジェクトを手掛ける。プロフィール終わり。17時、山崎史郎さんによる総評。総評の山崎史郎さん、プロフィール。内閣官房参与、社会保障人口問題。内閣官房、全世代型社会保障構築本部事務局、総括事務局長。介護保険の立案から施行まで関わったほか、少子化対策、地方創生などを担当。プロフィール終わり。以上が1日目の竹丸ホールのプログラムです。南コミュニティセンターせせらぎ、18時30分、交流会。食を含めた交流会で、全国から来た参加者をもてなします。サミット実行委員による出店や、生駒市民吹奏楽団による演奏もあります。費用3500円、定員200人。芸術会館ミラク、10時から16時。ほな、きてや、ごちゃ混ぜ展。地域共生社会作品展。芸術会館ミラクで開催されるこの催しは、申し込み不要で参加できるイベントです。誰もが居場所と出番がある街をテーマに募集した絵画、書の作品を展示します。市内7カ所にある地域包括支援センター、4カ所にある生活支援センターに関わりのある皆さんの作品のほか、一般公募した作品も展示します。同日開催、高山竹あかりとコラボ、申し込み不要で参加できるイベントです。10月12日土曜日、13日日曜日に、高山竹林園で開催の高山竹あかりとコラボ。竹丸ホールからベルテラス生駒にかけて設置した竹灯籠が夕方ごろに点灯します。高山竹あかりについて詳しくは広報生駒生駒町9月号に掲載します。ところ、竹丸ホールからベルテラス生駒、ベルステージにかけての通路。同日開催、プラレール広場。申し込み不要で参加できるイベントです。サミット実行委員の生駒育児ネットが主催するイベントを同日開催。自由に線路をつなげて電車を走らせる広場です。時間、ところ、11時から15時、ベルテラス生駒、ベルステージ。以上、1日目のプログラムでした。2日目のプログラム、Day 2、10月12日土曜日。竹丸ホールでは、文化会 A、文化会 B、そして特別公演があります。コミュニティセンターでは、文化会 C があります。文化会は、地方創生や地域医療、コミュニティづくりなどに携わる皆さんが、様々なテーマについて話します。文化会 B と C は、サミットに申し込む段階で、どちらを聞くか選べます。まず、竹丸ホール。9時30分、文化会 A、未来を開く子育て教育。コーディネーター、同志社女子大学名誉教授。上田信之さん、パネリスト、生駒市教育委員会教育長、原井陽子、株式会社 RNC 訪問看護ステーション RNC 管理責任者小林真理子さん、株式会社いつの間代表取締役 CEO 中川圭文さん、アトリエ EFT 主催吉田隆さん、 11時から13時までお昼休憩。お昼休憩はお弁当マルシェに行くもよし、駅周辺の飲食店を楽しむもよし、お昼休憩の時間も様々なイベントを開催します。13時、文化会 B、地域で生きる、居場所、出番のある町。コーディネーター、同志社大学社会学部教授、永田優さん。パネリスト、一般社団法人、共生社会実現サポート機構、トントントン、理事長、山内隼人さん。鳥取大学医学部地域医療学講座准教授、孫大輔さん。一般社団法人 SPS ラボ若年認知症サポートセンター絆屋代表理事若野達也さん。一般社団法人手と輪代表理事山畑聡さん。14時40分市内小学生による吹奏楽。14時50分、村木敦子さんの特別公演、居場所と出番がある町の実現に向けた共同、私たちができること。特別公演の村木敦子さんプロフィール、全国社会福祉協議会会長、元厚生労働省職員、女性や障害者、子どもなどの政策に携わり、厚生労働事務次官も務めた。退官後は、累犯障害者や生きづらさを抱える若年女性の支援にも携わっている。プロフィール終わり。16時20分、引き継ぎ式。サミットは生駒市から加賀市へ。次にコミュニティセンターでのプログラムです。13時、文化会 C、分野を越境するまちづくり。コーディネーター、近畿大学総合社会学部教授、久孝博さん。パネリスト、岡山県相田郡西粟倉村職員、井上大輔さん。大阪府豊中市社会福祉協議会、事務局長、勝部玲子さん。イコマ未来ラボプロジェクトマネージャー、田村光一郎さん。第2、3期生、鹿島明さん。イコマ台自治会会長、向井静香さん。次に、お昼休憩時間などの催しです。コミュニティセンター、11時30分。武田一郎さんの話をご飯を食べながら聞くランチョンセミナー。定員270人。ランチョンセミナーの武田一郎さんプロフィール。飛鳥村国民健康保険診療所管理者所長。令和5年公開の映画飛鳥に生きる出演。第12回日本医師会赤ひげ大賞を受賞。家庭医総合医として奈良県の地域医療に従事。プロフィール終わり。ベルテラスコミュニティセンター、11時から13時、お弁当マルシェ。市内人気店の弁当や惣菜などのテイクアウト品を販売します。サミット申し込み時にお弁当を購入した人に事前に引き換えチケットを郵送します。当日持参してください。ベルテラス、11時30分から15時、雑貨マルシェ。雑貨マルシェは申し込み不要で参加できるイベントです。訪問看護事業所が地域の様々な団体とタッグを組み、雑貨マルシェを実施します。なくなり次第終了。芸術会館ミラク、11時20分、映画、その声、上映、田中大志監督、トークショー。生駒市出身で映画監督の田中大志さんによる、精神障害と地域共生をテーマにした映画の上映、40分、 ットトークショーです。定員100人。10時から16時、同じく芸術会館ミラクです。ほな、来てや、ごちゃ混ぜ展、地域共生社会作品展、体験コーナー。どちらも申し込み不要で参加できるイベントです。市内の生活支援センターや地域包括支援センターが協力してイベントを開催。ボッチャ&モルック体験や、サオリオリの布でくるみボタン作り体験、物忘れ相談プログラムの体験、カフェブースなどのイベントを開催します。体験コーナーとカフェブースは14時までです。最後に11日、12日、共通イベントです。いずれも申し込み不要で参加できるイベントです。パネル展、生駒市や市内団体の地域共生社会の取り組みを展示します。時間、ところ、サミット開催時間内、竹丸ホール、コミュニティセンター。物産展、イコ福出張所、友好都市の上北山村や敦賀市、福井県、南淡路市、兵庫県、次回サミット開催地の加賀市、石川県がそれぞれの物産展を開催、障害者就労施設などが手掛ける商品の販売も実施します。ところ、竹丸ホール。以上がサミットのプログラムです。問い合わせ、地域共生サミット推進室、電話0743741111、内線2961。QR コードがあります。詳しくはこちらと書かれています。ステップ4、サミットに参加する。参加者やボランティアを募集します。サミット参加者募集。サミットで行われる講演や文化会の観覧、お弁当マルシェでの購入などは申し込みが必要です。定員900人申し込み順。費用、市内に住むか市内へ通勤通学している人は無料。市外の人は3000円。1日目の交流会、2日目のお弁当は有料です。申し込み、8月5日月曜日から特設ホームページ。注意、駐車場はありません。公共交通機関を利用してください。どちらか1日だけの参加も可能です。申し込みを受け付けた後、参加証などを郵送します。QR コードがあります。詳しくはこちらと書かれています。ダンサー募集。パラチアダンスチームスタイリーと一緒に10月11日金曜日のステージで踊るダンサーを募集します。対象、市内に住む人、年齢、経験、不問。定員20人申し込み順。申し込み、電話か直接、地域共生サミット推進室。練習会、時ところ9月21日土曜日9時30分から11時、市役所大会議室。必要品、動きやすい服装、運動靴、飲み物、タオル。できるだけ参加してください。練習会を欠席した場合は、動画で内容を共有します。ボランティア募集。サミット当日の受付や誘導など、運営をお手伝いするボランティアを募集します。対象、市内に住む18歳以上。時、ところ、定員。10月11日金曜日。1、11時から13時、生駒駅周辺の竹灯籠を設置。参加者誘導、竹丸ホール内の受付補助5人。2、16時30分から18時、 竹丸ホールから生駒駅の誘導4人。10月12日土曜日、1、8時30分から10時、生駒駅から竹丸ホールの誘導、竹丸ホール内の受付補助6人。2、11時から14時、ベルテラス生駒ベルステージから芸術会館ミラクの誘導5人。3、11時から15時、ベルテラス生駒ベルステージからコミュニティセンター間の誘導、片付け8人。いずれも申し込み順です。申し込み、電話か直接、地域共生サミット推進室。ボランティア説明会、時、ところ、9月28日土曜日、10時から11時、市役所4階、401、402会議室。できるだけ参加してください。説明会を欠席した場合は、説明会の内容を後日に共有します。写真があります。実行委員の皆さんとサミット事務局の職員。総勢36人の人が写っています。サミットでお待ちしています。と書かれています。写真終わり。問い合わせ、地域共生サミット推進室、電話 0743-741111、 内線2961。